皆さんは12年に一度午年に執り行われる御船祭りをご存知でしょうか。御船祭りは鹿島神宮最大の祭典、湖上で繰り広げられる一大絵巻は圧巻で、見る人の心に感動を与えることでしょう。このコーナーでは2026年9月に迎える御船祭りの魅力や見どころをご紹介していきます。鹿島神宮へはご案内は水井美沙です。さて、2026年令和8年がスタートしています。今年が皆様にとりまして健やかで幸せに満ち溢れた年となりますよう心からお祈り申し上げます。今月は鹿島神宮文化研究所上席研究員の林啓士さんにお話を伺ってまいります。林さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
林さんは鹿島神宮でお仕事をされてどのぐらい経ちますか。
はい、今年で3年目になります。
はい、文化研究所の上席研究員ということなんですが、お仕事はどのような内容なのでしょうか。
はい、鹿島神宮に残っている、宝物の整理をしたり、今現在建設中の新しい宝物館の建設の準備に当たっております。
はい、はい、鹿島神宮には大切なものがたくさんありますので大変なお仕事だろうなと思います。さて、今日はですね、鹿島神宮に祀られている神様についてのお話を伺いたいと思います。今年のお正月も何十万人という方が鹿島神宮に初詣にいらっしゃっていると思います。私もその中の一人ではあるんですが、鹿島神宮の神様について知らないなと思いまして、今日は年の初めということもありますので、ご祭神について教えていただけますか。
はい、鹿島神宮のご祭神は、竹三日月の狼です。
はい、先生、はい、竹三日月の狼、ちょっと舌を噛みそうだねお名前ではあるんですが、とても立派なイメージがあります。いかがでしょうか。
はい、お名前の成り立ちはとても力強く威厳ある神様という意味です。
あ、やはりそういう意味合いがあるんですね。
はいはい、竹三日月というお名前を、分解しますと、
はい、
竹は竹だけしい、みかはいかめしいのみいかで、たくましく力強い様子を表します。
うん、
また地という言葉ですが、
はい、
大昔は神秘的な霊力を持つ存在に地という言葉が使われていたとする説があります。
はい、
蛇や竜を表すオロチやミツチという言葉に含まれている地と同じです。
はい、
また以上の他にも土という言葉に刀剣の意味があるという説もあります。
はい、竹三日月6文字ですけれども、はい、この中に本当に様々な意味合いがあるんですね。
はい、
神秘的な霊力を持つ威厳のある素晴らしいお名前だということが改めて分かりました。さて、この竹三日月の狼様なんですけれども、どのような神様でしょうか。
はい、日本で一番古い書物古事記に狼様のご偉業が2つ記されています。
はい、
一つは国譲りと呼ばれる場面です。アマテラスのご子孫による天孫降臨の前ですね。
はい、
以前は出雲の大国主が地上の国を治めていました。その大国主に、統治者の席を譲ってくれるように説得して、国譲り交渉を無事成功に導いたのが竹三日月の神でした。この時、出雲の浜辺で、長い剣を逆さまに立てて、その上にあぐらをかいて座っていたという描写が大変印象的です。
あ、そうですね、どこかで拝見したことがあるような気がいたします。
はい、 また大国主の子供である武見方と力比べをして、
はい、
武見和地が圧倒したという場面もよく知られているのではないでしょうか。
大変お強かったんですね。
はい。もう一つは初代天皇である神武天皇の国づくりへの貢献で知られています。神武天皇が熊野の地で邪気に遭い毒気で病み伏され、まあ、文字通りの失神状態の大ピンチに陥りました、
はい、うん、
その時に武見和地が天から霊源を下ろしてその剣の霊力で一行を救ったというお話が古事記に載っています。
ああ、そうなんですね。大変貴重なお話を伺うことができました。この偉業も興味深いですし、また古事記に書かれていたというのも大変驚きました。やはり勝負の神様と言われているだけのことはあるわけですね。
はい。
さあ、続いては宝物の整理をしていらっしゃるというお話が最初にありましたけれども、国宝や重要文化財が鹿島神宮にはあるわけなんですが、どのようなものがあるのか少しお話しいただけますか。
はい。鹿島神宮の宝物の中で、まあ、最も有名でインパクトのある御神宝が国宝の直刀です。
はい。
武見和地の狼様は剣の神様として知られていますが、そのシンボルといえる鹿島神宮の直刀は刃の長さだけで2メートルを超えます。
はい。
でこれは平安時代の前期に作られたと推定されている日本最大の古代刀です。
はい。この国宝の直刀は大変有名ではあるんですけれどもね、まだ見たことがないという方もいらっしゃるかもしれません。2メートルを超えるかなり大きなものですね。続いてはいかがですか。
はい。その他の重要文化財では源頼朝から奉納されたと伝わる鞍があります。
はい。
馬の背中に置く道具の鞍ですね。
はい、
はい。それから重要文化財で言いますと楼門や本殿、仮殿、奥の宮といった建築物も重要文化財に指定されています。
はい。楼門、本殿、仮殿、奥の宮も重要文化財なんですね。今楼門などはリニューアルをしているところですね。
はい。はい。
早く完成するといいなと思っております。さあ、続いて歴史的に皆様がご存知の偉人と鹿島神宮との関わりというのもあると思います。そのあたりもちょっとお時間まで何人か伺えればなと思います。どのような方がいらっしゃいますか。
はい、はい。まず源頼朝です。鎌倉時代の歴史書吾妻鏡には源頼朝の鹿島神宮への崇敬を物語る数々のエピソードが載っています。
はい。
鹿島社へ領地を寄進したほかに妻政子の安産祈願のために鹿島へお使いを派遣しました。また平家を追討できたのは鹿島の神様が京へ向かって守護してくれたおかげだというふうに記しています。
はい。源頼朝というといい国作ろう頼朝さんと覚えましたので、1192年に鎌倉幕府を開いた方で間違いなかったでしょうか。
はい。私もいい国で覚えていたのですが、
はい、
最近では1185年に鎌倉幕府がスタートしたという考え方になっているようです。
あ、私が歴史を学んだ時とはまた変わってきているということなんですね。
はい、
はい、わかりました。ありがとうございます。まだまだ歴史的に大変有名な方との関わりお話を伺いたいところなんですけれども、今日はあっという間に時間になってしまいました。はい、先生、来月もまたこの歴史上の人物についてお話を伺いたいと思いますが、よろしいでしょうか。
はい、よろしくお願いいたします。
はい。今日のお話は鹿島神宮文化研究所上席研究員の林圭司さんでした。ありがとうございました。鹿島神宮アワー、このコーナーは鹿島神宮の提供でお送りしました。ご案内は水井美沙でした。それではまた。